創世記の21章です。創世記の方も1章からずっと続けてコツコツやっていますけども、ちょうど追いついてるというか、週に1回1章ずつやってるというような計算になってますね。創世記と黙示録は一番開けるのが簡単です。創世記が一番前、一番後ろが黙示録です。なので初めて来られた方でも開けられると思います。創世記は。でも開けられなかったら周りの方に聞いてください。開けられないのが普通当たり前なのでいきなりこれ全部覚えてる人いないので、はい、なのでチームワークでお願いします。今日は、創世記の21章です。一節を読みして一言祈ります。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの創世記を通してあなたについて学ぶことができますように助けてください。あなたがどのような方であるのか、どのような思いを持って私たちを愛し私たちに良くしてくださるのか、もっともっと知ることができるようにどうか助けてください。ここに書いてあることを説明することができるように私も助けてください。またあなたが伝えようとしておられることを知ることができるように、これを聞く一人一人もあなたが助けてください。お願いします。ますますあなたのことを知ることができますように、お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。主、神、この主っていうのは 黒文字の主ですけど、黒太い文字で太いボールドになってる、主っていうのは神の名前があったんですね。おそらくヤーウェっていう風な名前だったと思いますけど、誰もはっきりとした発音がわからないです。おそらくと言われてるだけで、神の名前です。つまり神は、主は、ヤーウェは、神は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。神は何を約束したんでしたっけ、何を言ってくださったんでしたっけ。子孫を与えてくださると、さらに子供を与えるって創世記の17章でやりました。サラを通して、ハガルじゃなくてサラを通して、私はあなたに男の子を与えるって、そしたらその男の子を通してそのあなたの、その子孫を豊かに増やすって約束しましたね。でもアブラハムは何歳でしたっけ、サラは何歳でしたっけ。90歳。生まれますか。生まれるんですよ。なんでですか。健康だったから。超人、神が約束したからですよ。その通りです。神に不可能はないんですよ。人間に不可能なことはいっぱいあります。でも神に不可能なことはないんですよ。神が約束しなさったことは必ずやり通すというか成し遂げてくださるんですよ。それが私たちにとって不可能なように思えたとしても、実際にアブラハムもサラも信じられませんでしたね。そんなこと、こんな年老いた私に、こんな年老いたあの人に子供が与えられようかって。でも最終的に信じたんですよ、アブラハムは。望み得ない時に神にはその約束したことを成就する力があるということを信じたんですよね。神を信じたんですよ、約束というよりも。この約束が成就するに、この約束通りになるなんて、この子供が私たちに、100歳の私に90歳の妻のサラに与えられるなんて信じられないけども、でもそれを成し遂げてくださる方を信じたんですよ、神を。2節、サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われた。その時期に、アブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。17章にありましたね。もう一度私は来年の今頃、あなたのところに戻っていきますって。そしたらその時には、サラには男の子が与えられてますって。その約束通りになったんですよ。 そして、ごめんなさい、3節、アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。イサクが生まれた時は、アブラハムに神様がこのあなたの子孫を祝福す、あなたの子孫をこの砂のように、地の塵のように、星の砂、天の星のようにするって、数えられないほどにするっていうふうに約束されてから、どのくらい経ったんでしたっけ？10年経って信じられなかったんですね。さらにその後待ったんですよ。14年、全部で25年ですよ。25年の間の沈黙ですよ。その間、それでもアブラハムは神を信頼し続けたんでしたっけ？アブラハムもいろんな紆余曲折がありました。紆余曲折というか、神に対する信仰が訓練されていったんでしたよね。いろんなところで失敗しました。自分の奥さんを自分が殺されたくないから、怖いから、これは妹です、だからどうぞ私が助かりたいので、この妻妹って言ってますけど、私の妻をどうぞ持ってってください、そう言ったんですよね。約束も信じられなかったんですよね。だから妻サラの女奴隷だったハガルをあてがわれた時に、じゃあハガルを通して自分の子供を産んで、ハガルはまだ若いから、そしてその子供イシュマエルという子供、子供が生まれて、その子を神が祝福してくださるだろうみたいな考えたんですね。でも神はそうじゃないって、サラを通して子供を与えて、その子供をの上に、そしてその子孫たちの上に私の約束を実現するっていうふうに約束したんですよ。25年間ついに神はその約束を実現してくださいます。25年間アブラハムは信仰を試されたんですよ。25年間その子供が与えられないという悶々とした中で、自分でその神を助けようみたいな感じでハガルを通して子供を産んでみたりしましたよ。また別のところで、その自分の命が危ない、だから妻をちょっと犠牲にしよう、そういうこともしましたよ、2回も。そうやってアブラハムは自分の信仰、アブラハムはというか、神はアブラハムの信仰を養って、その恵みの上に、間違っても許すっていうその恵みの上に、アブラハムの信仰を成長させたんですよ、25年間。そしてついにこれで大丈夫っていう時に、神がお決めになりますから、神は約束の子供をアブラハムとサラに与えます。遠藤周作さんの沈黙の小説もあと25年ぐらい待てばよかったんですよ。でも神は絶対にその沈黙で終わらないんですよ。約束されたことは必ず成し遂げますよ。真実な方だから、誠実な方だから。私たちがどんなに不真実でも、神は誠実な方であるがゆえに、ご自分を否むことができないんですよ。神の約束は絶対に地に落ちないんですよ。イザヤを開いてもらっていいですか。イザヤはずっと後ろの方です。がっつり開けるとこの辺かな。遠慮して開けると多分歴代史とかその辺です。詩編とかです。もうちょっとがっつり開けるとイザヤが出てきます。イザヤ、イザヤの55章です。1117ページ。大きい55の小さい8です。あ、8から、うん、私の思いは、私ってのは神です。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、 天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降っても元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。必ず、必ず、必ず。僕が必ずって言ったら9割方必ずじゃ、あ、 10% ぐらいの割合で必ずじゃなくなります残念ながらベストを尽くしますけど、あ、帰ったらあの皿洗うからとかって言っておいて、でそれであの今洗わなくていいよって言うんですけど、帰って疲れたとかって言って皿洗わないで後で怒られる羽目になったりします。ウッコさんのこと悪く言ってるんじゃなくて自分が悪いんです必ずって言ってそれを信頼してくれたのに約束をたがえるんですよ僕は。皆さんはどうか分かりませんけど、でも神が必ずって言ったら必ずなんですよ。私の口から出る私の言葉も虚しく私のところには返ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神はアブラハムに対して必ず子供を与えるって言ったんですよ。必ずその子を祝福して地の塵のように天の星のようにするって。必ず。その人が100歳だろうと、その人が90歳だろうと、その人の信仰が弱かろうと強かろうと、そのことを信じたとしても、その時信じなかったとしても、信じられなかったとしても、ずっと信じ続けた人でも、ずっと信じられなくて、これどうかな、いやどうかな、いやいやでもやっぱりこう書いてあるから信じよう、いやでもどうかなってやってる人でも、神が必ずって約束したら必ず成就するんですよ。それは私たちのゆえじゃないです。神が正しい方だからです。やるって言ったらやるんですよ。もしかしたら自分の思っているタイミングよりも遅いかもしれないし、もしかしたら早いかもしれないんですよ。でも遅かれ早かれ、それが20年25年かかるかもしれないし、それがもうその言葉が与えられた瞬間にそうなるかもしれないし、それは分かんないです。でも神がそうするって約束したことに関しては絶対にそうなるんですよ。神は私たちに実を結んでその実を残してほしいって願ってるんですよね。そのために神は選んだんでしたよね、私たちを。ヨハネの15章の16節、開けなくていいですけど。私があなた方を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、その実を残すためであり、私の名によって求めるものは何でも父がお与えになるためです。ヨハネの15章の16節です。であれば、であれば私たちが実を結び、それを残すために神は助けてくださるはずですよ。実を結ぶって何でしたっけ？愛するですよ。実っていうのは愛ですもんね。愛することができない私が愛せるんですよ。神が約束したから愛せるようになるんですよ。許せない私が許せるようになるんですよ。なんで私が成長するから？違うです。違います。それもあります。ちょっとなんで私が強くなるから？そうでもないです。なんで私が変わるから？そうでもないです。確かに神は私たちを変え、私たちを強くしますよ。でも神が約束したから、神私たちを強くし、私たちを変えてくださるんですよ。その約束に従って私たちが神に対して不従順に、また不誠実になる時も、不信仰になる時でも、そうなったとしても、神のその言葉のように、神の正しさのように、神とその関係をつなげている限り、ごめんなさい、でもこうしたいです、追求するんですよね、キリストにつながり続けることを。そうしている限り、キリストがおられるから大丈夫だって、こんな私であるにもかかわらず神は良くしてくださる、こんな自分であるにもかかわらず神は私を許してくださる。そうしている限り、神は 私たちに約束したことを一つ一つを成し遂げてくださいますよ、ことごとく。アブラハムだってサラだって不信仰な時もありました。不誠実な時もありました。それでも神の誠実がゆえに神はその約束を成し遂げてくださるんですよ。創世記に戻ります。アブラハムは自分に生まれた子、サラが産んだ子に、自分に産んだ子をイサクと名付けた。イサクっていう名前は、イサクっていうのは何ていう意味でしたっけ？笑うです。すごいですね、笑いちゃん、笑いくん、木下笑い、ないな。でもつけたんですよ、この二人は。もちろん神がイサクと名付けなさいとは言いましたよ。でもそのなんで笑いっていうふうにしたかっていうと、なんででしたっけ？サラが笑ったからです。アブラハムも笑ったからです。アブラハムが笑ったのは、創世記の17章に書いてあります。18章にサラが笑ったこと書いてあります。なんで笑ったんでしたっけ？信じられないな、そんな私に子供が与えられるなんて、サラに子供が生まれるなんて、神の約束に対して笑ったんですよね。信じられなくて。その笑いっていう意味があります。不信仰のゆえに笑ったんですよ。どう思いますか？自分の不信仰なゆえに笑ったから、その笑いっていう名前を自分の子供につけるんですよ。その子供を見るたびに自分の不信仰さを嘆きますか？そのためにあなたは不信仰だったなっていうために、神は自分の子供に笑いっていう名前、自分が不信仰だったことを思い出させるような名前をつけなさいっていうふうに言ったと思いますか？そんなことないですよ。じゃあなんでそういう自分の失敗を思い起こさせるような名前を子供につけるようにしたのか。神の恵みが、神の恵みを思い出せるようにですよ。ああ、この子が生まれるなんて自分は信じられなかったな。確かに自分は不信仰だった。であるにもかかわらず、神はこの子を私に与えてくださった。ということを思い起こさせるためですよ。神の恵みを覚えるために、あ、神ってこういう方だったな。自分と関係なく、神は恵み深く憐れみ深い方なんだよなっていうことを、このその子を見るたびに思い起こさせるんですよ、神は。アブラハムもサラもお急ぐとかっていうたびにその恵みを思い出したはずですよ。すごいいい名前ですよ。一生のうち何回自分の子供の名前を言うかわからないですけど、サラが生まれて来月で3年になりますけど、おい、サラちゃん、サラボー、サラポー、いろいろと言ってますけど、お皿何度も何度もその名前を呼ぶたびに、アブラムとイサクは自分の失敗したことを思い起こして、それでも神は私たちによくしてくださったんだなっていう恵みを、神の恵みを思い起こしてたはずですよ。だから神はそのいじめるために、私たちが失敗したっていうことをいじめるために、それを明らかにするために、そのイサクっていう名前をつけろって言ったんじゃなくて、それにもかかわらずよくしてくださった神を覚えるためにイサクっていう名前をつけさせたんだと思います。4節、そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った、神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。私を信じられなかったからですよね。私というのはサラが神のことを信じられなかったから、そのことを呼んで他の人たちは笑うだろうなって。実際に子供が与えられた後、私たちもサラ笑っちゃったって、不信仰だったんだなサラって思いましたよ。彼女が言った通りですよ。また彼女は言った、誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子供を産みました。そんな信じられなかったのに、私はあの年寄りに、100歳のアブラハムに、私は90歳なのに、 さらに皿の鯛は閉じてたって書いてありますから。それなのに子供を産んだって。八節、その子は育って乳離れした。アブラハムはイサクの乳離れの日に盛大な宴会を催した。よっぽどアブラハムはイサクのことがお大切にしてたんですね。まあ、それはそうですけど、乳離れしたからといってお祝いしなかったな、そういえば。ああよかった、これでみたいな、そんな感じにしか思わなかったですね。でもアブラハムは乳離れした時にイサクが盛大な宴会を催したんですよ。やったって。乳離れするのは何歳ぐらいですか、人にそれぞれですけど。うちの子は2歳と1ヶ月でした。卒乳というか断乳というか。だからおそらくこの時イサクはまあ2歳とか3歳とかそんな感じだったでしょうね。9節、その時サラはエジプト人、ごめんなさい、エジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。問題勃発です。大変ですね。自分のその奥さんじゃない女性にを第二夫人みたいな感じにして、でその息子がハガルの子供が自分の今度は正妻のサラの子供イサクをからかってるんですよ。下の方に読むと笑ってたんですね、きっといじめてたんですね。それを見たら怒りますね。豊臣秀吉みたいな話になってきますね。こうなってくると跡取りがどうだとか。十節、それでアブラハムに言った。このはしためをすごい言い方です。このはしためを、ハガルのことですよ。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。サラも結構言う人ですね。そもそもこれハガルに子供を産まそうって言ったの誰でしたっけ。サラですよ。それで今度はハガルがその子供が生まれたので、そのハガル、自分のその女奴隷だったハガルがその自分に対して女主人のサラに対してその横柄な態度を持つようになって、こいつどうにかしてくださいとかって、あんたのせいだとかってアブラハムに訴えたんですよね。サラだってなんか成人みたいな人じゃないですよ。面白くないんですね。それでどうにかしてくださいってアブラハムに言ったんですよ。でこの時イシュマエルはもう先に生まれてますから、だいたいティーネイジャーですよ。 10代なんか早い人では12、3歳っていうふうに言う人もいれば17、8歳っていう人もいます。だからそのぐらいの子たちですね。だから中学生高校生ぐらいになってて、そのサラの子供のイサクが、まあ、2歳とか3歳ぐらいですよ。それでからかってたんですね。でサラは訴えるわけです。ハガルとイシュマエルを追放してくださいって、この家から。そしてイシュマエルはイサクと一緒に跡取りに取るべきじゃないって、そうなるべきじゃないって、だから追い出してくださいって。11節、このことは自分の子に関することなのでアブラハムは非常に悩んだ。それは悩みますよ。ということはアブラハムはイサクのことももちろんそうだけども、イシュマエルのことをすごく愛してたってことですね。自分の子供として愛してなかったら悩む必要ないですよ。お、分かったとか、そうだよな、こいつ奴隷の息子だしなとかっつってそんなことないんですよ。アブラハムはイシュマエルのことも愛してたんですよ。非常に悩んだんですよ。そこで12節、すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしはしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。二つ言ったんですね神は。 サラの言う通りに聞き入れなさいって、つまりイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるから、このハガルもイシュマエルもあなたの家から追放しなさいって。そしてもう一つ、イシュマエルに対してです。あなたのはしための子イシュマエルも私は一つの国民としよう、彼もあなたの子だから。神はアブラハムにそういうふうに言ったんですよ。アブラハムの考えとか判断とか、判断すること、決断することを神は助けてます。どのように助けたかというと、サラの言うこと通りにしなさいとか、この子を私がその一つの国民にするからと言って判断を助けたんじゃないんですよ。実はここでアブラハムに対していさめて、あなたの奥さんのサラの言う通りにしなさいって、だって私がそう約束したじゃないかとかって言って、で大丈夫、あのイシュマエルも私ちゃんと祝福して一つの国民にするから、ここで初めて言ったんじゃないんですよ。実は創世記の17章の全部この前やりましたけど、そこで全部約束されてるんですよ。神は新しくこのことを言ったんじゃなくて、繰り返しで言ったんですよ、神のアブラハムに対する約束を。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるって、その子孫を地の塵のように、天の星のようにするって。またイシュマエルにしても、イシュマエルについても、彼のことを私は祝福し、彼を一つの大いなる国民とするっていうふうに約束しました。ただそのことを繰り返して言ったんですよ。ということはどういうことかっていうと、私を信頼しなさいっていう話です。神を信頼しなさいっていうことですよ。新しく何か言ったんじゃなくて、神はアブラハムに対して、悩んでるアブラハムに対して、どうしようどうしようどうしよう、ハガルとイシュマエルを外に出すべきか、そうじゃないで手元に置いとこうか、したらどうなるかな、ああなるかな、こうかな、どうなるかなって、自分でいろんな考えをして、判断をしようとして、判断迫られて、サラから。その時に神がなさったことっていうのは、こうしなさい、はいこれで決まりじゃないんですよ。神が約束したことをもう一度繰り返して、私を信頼しなさいって言ったんですよ。私たちも何かに悩むときに、どうしようああしようっていうのが先に来ちゃいます。とにかくここで手を打っとかないと、これはやばいって、この人との関係が危ないとか、家庭が崩壊するとか、その時に何か手を打たなきゃって、夫婦生活の危機だとか、職場での人間関係がとか、じゃあ何かしようこうしようああしよう、ちょっとひよこまんじゅうでも持ってって、これで許してくださいって言いに行こうとか考えちゃうんですよ。でも神はアブラハムに対して、そうやって判断に迫られた時に、どう何かしないといけないってなった時に、何を思い起こさせたかっていうと、私はあなたに対して誠実を尽くすよ、私があなたに約束したことは必ずそれを成就するよっていうことを伝えたんですよ。私たちがトラブルときに、人を愛するとか許すとか親切にするとか、そうやって悩むときに、苦しいときに、おおこの人のこと絶対許せないとかって なるときに、約束を思い起こす必要があるんですよ。何かもしかしたら不思議なことが起こるかもしれません。相手が変わるかもしれません。でも往々にして、多くの場合相手が変わる前に自分が変わります。許そうって、相手が許せるような態度を取るよりも先に自分が変わります。神に助けてって言ってると、大体の場合、逆もまたしかりですけど、そうじゃない場合もあります。いきなり相手が変わる時だってあります。一度まだサラが生まれてない、あ生まれてる時か、1歳の誕生日ぐらいの時に、夫婦でちょっと不穏な空気が流れた時があります。でも俺どうしようもないなとかって思った時があります。正直これももうすでに話してることなので大丈夫だと思うんですけど、 ふっこさんにね。でそれでどんどんどんどんなんかネガティブな、もう私はダメだみたいになっていく、そのふっこさんを見ながら僕は後ろで、ああもうなんだなんだよとかって思いながら神に願ってました、祈ってましたよ。どうにかしてくださいよってこの人このまま行くとネガティブすぎてもう取り付く島もないんですけどみたいな、そうやって祈ってました後ろで。でどうにか助けてくださいって。で結婚も神が与えてくださったものですからね、お互いの関係を立て上げるために、それが祝福となるために他の人たちにも与えたはずじゃないですか、しようって助けてくださいって祈ってましたよ後ろで。そしたらどうなったかっていうと、最終的にある思いが与えられたんですよ。このぐじゅぐじゅってなってるお互い様ですよ僕が完璧じゃないので、僕もいっぱい失敗します。でも向こうもまた同じ話があると思いますけど、こうやって悩んでこうやってぐじゅぐじゅってなってる妻に仕えて、私が神はこういう方だから大丈夫だよって、一緒に乗ろうよっていう、その励まして彼女が成長するのを僕が助けるためにここにいるのかって、なんてありがたいんだろうというふうに思っちゃったんですよ。面白いですね、相手が変わったんじゃなくて自分が変わったんですよ。そうやってもちろん未だに不完全ですけど、私はでも神が祝福するって、そのために夫婦にしてくださったんだから、その路線は変わらないですよ。神がどんなに恵み深くて誠実であるかということを思い起こさせたんですよ。もう一度約束を思い出させてくださったんですよ。そしてアブラハムは神が言った通りにします。翌朝早く14節、アブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバのアラノをさまよい歩いた。ちょっと待ってくださいね、アブラハムってお金持ちでしたっけ、貧しいんでしたっけ。お金持ちですよね確か。ロト、甥のロトさんと一緒にいた時に、もう自分の持ち物がいっぱいすぎて、その住んでたところに入りきれなくなるぐらい家畜もいたし、物も持ってたし、金も銀も溢れてたんですよね確か。その人が愛する息子を、その愛する息子とそのお母さんを追放するというか送り出す時に、え、水とパンだけ、ラクダもいたでしょうに、そこにお付きのその屈強な318人いたんですよね。その人の一人ぐらいいいじゃないですか。羊とかヤギとか一緒に送って、なんかそしたら乳も飲めるし、いざとなったら肉だって食べれるじゃないですか。そこから金とか銀とか与えておけば、そしたらそのいろんなものを買うことができるじゃないですか。水とパン、なんででしょう。神を信頼したんですよ。自分がそのケドルラオメル王、おかげで覚えました、ありがとうございますケドルラオメルという王様がその連合軍を率いてソドムの町をその取った時に、甥のロトを助けに来ましたよね。その後ソドムの王様がありがとうございますって、もうあなたのおかげです、で私のその民だけを返してください、でその富は全部あなたに捧げますから、どうぞ取ってくださいって言ったんですよ。アブラハムはその時に、いや取らないって言ったんですね。私を富ませ、そのアブラハムを富ませたのは、アブラハムが今このように豊かに祝福されているのは神のおかげだって言ってほしいからでしたよね。ソドムの王様のおかげで私はこんなに裕福になりました、こんなに祝福されましたというふうに言われたくないから、アブラハムはその申し出を断りました。同じことですよ。神が必ず大丈夫だって言ったんだから、イシュマエルを一つの国民にするって言ったんだから、神が約束されたことを神が必ず成し遂げてくださるっていう信仰のもとを送り出したんですよ、水とパンだけで。 彼らがその一つの大きな国民になったのは、彼らがその荒野でさまよっても生きながらえたのはアブラハムのおかげだとならないためですよ。神のおかげで彼らは生き延びて、そして一つの大きな国民になったということをみんなが知るためですよ。神って素晴らしいっていうふうにみんなが言うためですよ。それは団長の思いでしょうよ、アブラハムも親として。でも神に委ねたんですよ、全部。神がよくしてくださるっていう。まあ、僕らも神に委ねるっていう時にここまで委ねた方がいいですね。この人のことを、あの人のことを、自分のことをとかって祈りますけど、でもいっぱいいっぱい握ってるのはありませんか。でもこれは、でもあれはこうしてください、ああしてください、あとはお任せしますみたいな。任せられるところが 10% ぐらいしかないみたいな。任せるんですよ、神に。ドーンって全ての問題も全部自分で頑張ろうとか、自分でこういうふうにして、ああいうふうにして、こういうふうにしてっていうふうにいろんなことを思い巡らして、こうしたらあとは神にやってもらおうみたいな。全部神にやってもらってください。僕よりも神はすごいですよ。ちょっと言うのをはばかりますけど、皆さんよりも神はすごいですよ。15節から、川袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。現実は大変ではあります。確かに。つまりイシュマエルがもう力尽きて今にも死にそうになってるわけですよね。でそれでお母さんのハガルはもう見たくないんですよ、その自分の息子が死んでいくのを。そりゃそうですよ。でさっき話しましたけど、イシュマエルって何歳ぐらいでしたっけ。中学生高校生ぐらいですよ。相当体力あるはずですよ。その子がもうグタってなるってことは相当な話ですね。17節、神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはならない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神はまた約束をそこで伝えるんですよ、ハガルに対して。私がそうするって。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射る者となった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。16節にちょっと戻ります。私は子供の死ぬのを見たくないと思って、それで離れて座って声を上げて泣いたんですよね。誰がですか。ハガルがですよ。で神はハガルに声をかけてますけど、誰の声を聞いて声をかけたんですか。イシュマエルです。ということはイシュマエルもその灌木の下に横たえられながら祈ったってことですね。イシュマエルが神に対して、助けてって。神の約束があります。イシュマエルを一つの大いなる国民とするっていう。イシュマエルがいます。イシュマエルが神にその心思いを向けるんですよ、助けてくれって。その時に神の助ける、そして大いなる国民とするっていうその計画と、イシュマエルの助けてっていうのがマッチするんですよ。困難な時に神を求めるっていうことはある意味理にかなってるというか、向かいやすいですよ、助けてって言いやすいから。イシュマエルもその時に助けてって言ったんですよ、神に。そしてその声を聞いて、もちろんアブラハムに対する約束のゆえでもありますけど、神が約束したので一 つの大いなる国民とするって。神はイシュマエルを助けました。そして約束した通りにイシュマエルは成長して、一つの国民が彼を通して生まれたんですね。今日のアラブ人ですよ、イシュマエルの子孫っていうのは。22節から、その頃アビメレクとその将軍ピコルトがアブラハムに告げて言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。そこで今ここで神によって私に誓ってください。私も私の親類縁者たちをも裏切らないと。そして私があなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私にも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてください。アビメレクさんって誰ですか？覚えてますか？アビメレクさんって出てきたの、そうそうそう、2回目にそのアブラハムが自分の命を救うために妻のサラをどうぞって差し出した人ですね。でその神がおられると知ったんですよね。この子はそのこの子って、このサラは、夫のアルミだって、それ触れてみろって、災いを下すぞって。でそのアビメレクですよ、王様、その王様と将軍のピコルさんが来たんですね。私と契約を結んでくださいって、不可侵条約、平和条約を結びましょうって。お互いがお互いのところにその責めないとか、お互いがその真実を尽くしてよくし続けるっていう、その平和条約を結びましょうって来るんですよ。でこれからも分かりますよね、一国の王様がそのアブラハムのところに来るんですもん。私と契約を結んでくださいって、国と国の契約を結ぶぐらいですよ。だからアブラハムのその持ち物とか祝福のされ方っていうのは半端なかったんですね。なんでアビメルク王さん、王様さんはアビメルク王はアブラハムと契約を結ぼうと思ったんですか？アブラハムには神が共にいつもついてるから、神と共におられるから。なんでそんなこと分かったんですかね。サラのこともそうですね。あなたが何をしても神はあなたと共におられる、見てたんですね、きっと。見てたり聞いてたりしたんですよ。アブラハムがこうしました、そしたらこうなりました。アブラハムがこうしました、そしたらこうなりました。アブラハムのその人生というか歩みを通して、その神が共におられるっていうことをアビメレクが分かっちゃうくらい、神はというかアブラハムは神と共にいたんですよ。そして神もアブラハムを祝福してたんですよ。そういう人生いいですね。誰が見ても私たちの人生を見て、大変よねいつもねっていうんじゃなくて、すごいね、神がいつも共におられるんだねって認められるぐらい、こんな中にあってもあなたはいつも喜んでるよねって、そして神が確かに祝福してくださってるわって、そういう歩みしたいですね。そして来るんですよ、神を知らない人が。アビメルクもそうですけど、ここで神によって私に誓ってください、私も私の親類縁者たちも裏切らない、そして私があなたに尽くした真実にふさわしく、サラについてですね、サラを返したって意味ですよ。あなたは私にも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてください。なんかアビメルクはアブラハムを観察して、自分でも見てたでしょうし、自分でもその思い知らされてましたし、またいろんな人たちの報告を聞いてアブラハムを知ったんですよ。何をしても神は彼と共におられるって。だから彼に対抗しても何の得にもならないって、だから和を結ぶべしと、契約を結ぼうって。でその内容はアビメレクもその親類縁者たちも裏切らないっていうことで、滞在している土地に対してその真実を尽くすって、でお互い平和でいましょうっていう平和協定ですよ。お互いの領地も持ち物も奪わない、その不可侵条約を結びましょうって。24節、するとアブラハムは私は誓いますと言った。 またアブラハムはアビメレクのしもべどもが奪い取った土地の井戸のことでアビメレクに抗議した。で、不可侵条約をそのお互いの領地とか持ち物を奪わないでおきましょうねっていうその契約を結ぶ前に問題は問題として取り上げてるんですよ。それは別に結ぶのはいいですけども、そのあなたのところに問題あるんですけどって、これどうにかしてくれませんかって言ったんですよね。神はイエス・キリストを私たちに対して互いに愛し合いなさいって言ったんですよ。互いに愛し合うってことはその互いに受け入れ合うとか、お互いの悪いところを受け入れ合うっていう話ではないんですよ。お互いの悪いところには目をつぶりましょう。いいところだけを見ましょう。ポリアンナちゃんみたいにいいところをいっぱい探しましょうっていうことを教会はやるんじゃないんですよ。悪いことは悪いって見るんですよ。愛を持って真理を語るって書いてあるので、悪いものを見た上でお互い悔い改めながら神の前に、そして神が命じておられるように互いに愛し合うってことをこの人間関係の中で実現させていくことを追求するのが教会です。だから問題があったら問題として見るんですよ。じゃあこれをどうしようかって。アブラハムもそう言いました。契約を結ぶ前にアビメレクは答えた。誰がそんなようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた私に告げなかったし、私もまた今日まで聞いたことがなかったのです。そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与え、二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから7頭のメスの子羊をより分けた。するとアビメレクは、今あなたがより分けたこの7頭のメスの子羊は一体どういうわけですかとアブラハムに尋ねた。アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために7頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えた。それゆえその場所はベールシェバと呼ばれた。そのところで彼ら二人が誓ったからである。七つの井戸ですね、ベールシェバ。問題は解決したんですよ。そうやって契約を結んで7つのその子羊、メスの子羊を渡して、それがここは私のその井戸ですよね、私の領地でいいんですよね、でそれを受け入れたんですね。お互い彼らがベルシャバで契約を結んでから、アビメレクとその将軍ピコルと渡ってペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベルシャバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の御名によって祈った。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在した。アブラハムさんは前少し話しましたけど、行く先々で祭壇を築くんですよ。祭壇を築いて神を礼拝するんですよ。で、どういうところで祭壇を築くんでしたっけ。彼は神によって祝福、神が祝福するよって約束したところとか、神が彼に現れて恵みを示してくださったところにアブラハムはいつも祭壇を築いたんですよ。ここでもそうですけど、柳の木を植えてそこで神の御名によって祈ったんですよ。礼拝したんですよ神を。毎回毎回彼が神の恵みを経験するたびに、そこに祭壇やそういう神を礼拝するところを築いていったんですよ。誠実を尽くしてくださる神を覚えて彼は礼拝したんですよ。そういう場所がいっぱいあったんですよ。いいですね。ああ、ここで神は私に対して良くしてくれた。ここに祭壇を築きます。まあ今ここでやったら怒られるでしょうけど。でも人との関係の中で私たちも、ああこの人との関係の中で神は良くしてくださったなっていう、そのことを思い起こすっていうか、心に留めておくとか、線を引いておくとか、聖書に。ああそういえばここで神は私をこう励ましてくれたな。ここでこう恵みを施してくれたな、そのことを思い起こしておこうって、何回も何回も戻っていけるんですよ。神は誠実を尽くしてくださったって、その恵みを。人それぞれどういうふうに神の祝福っていうのが、恵みっていうのが現れるかっていうのは違います。人それぞれ背景が違うんで、全員アブラハムのようになるとは限らないです。私はアブラハムのようにその羊とかヤギとか持ってないです。持ってても困ります。金も銀もないです、アブラハムのようには。 でも私たちに共通して言える神の恵みっていうのはあるんですよ。全員が持ってるんですよ、僕らが。キリストを信じる人、十字架ですよ。私たちが悪いがゆえに、神は私たちのこの悪い罪を許すために一人子を十字架にかけて苦しんで死ぬことを良しとしてくださったんですよね。それ以上の大きな恵みなんかないですよ。神から離れてしまう、しまいがちな私を、愛するとか許すとか嫌だとかって思ってしまう私を、神からすぐに離れてしまう傾向性にある私を許すために、ご自分の子供である、御子であるイエス・キリストを十字架にかけたんですよ。私たちが神のことを疑うときに、神がこの約束をしてくださったんだけども本当にそうなるんだろうかっていうふうに疑うときに、あ、私は神に愛されてるんだろうかっていうことを疑うときに、いつも戻ってこれるんですよ、十字架に。周りの状況がどうであれ、私の状態がどうであれ、変わんないんですよ、神の約束は。イエス・キリストの十字架によって、私たちはその十字架を信じる信仰によって救われるって。私に間違ってます、間違った、その私には罪がありますって、神の基準に照らし合わせて自分は間違ってますって、そのことを認めてごめんなさいって、そのことを、その罪を許すためにキリストが十字架にかかって死んでくださったんですっていうことを信じるんであれば、義と認めるんですよ。その約束は全員に与えられてます。聖書を読むと明らかですけど、誰でもです。だから生活のいろんなところで、その恵みの神を思い起こすっていう、その覚えるっていう、誠実な神を覚えるものがあっていいですよ。さっき言ったみたいに線を引いたり、その励まされたそのことを日記に書いたり、でなんか壁に貼ったり、なんか物を買ってきて、あ、これを見るたびに思い起こそうっていうのはいいですよ。でも一番いいのは十字架ですね。それを心に深く深く刻んでるといいですよ。こんな私に、そういえば神は御子であるイエス・キリストを与えてくださったなって、であれば私たちにもうこれ以上良くしないなんてあるはずないわって、一番いいものを与えたんだからって、最後ローマの8章を開いてください。ローマの8章の32節です。それを読んで終わります。ローマの8章32節。新約聖書の277ページです。ずっと後ろの277ページです。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。すべて恵んでくださいますよって、必要なものだったら全部与えてくださいますよって、すべてすべてのものを私たちに与えてくださるって言ったんですよ、神は約束として。その誠実を尽くす神は僕らを覚えている必要があります。疑ったら十字架を見てください。私に与えられるんだろうか、疑ったら十字架を見てください。あなたのために、私のためにイエス・キリストは十字架にかかったんですよ。そのキリストを与えるほどに私たちに恵みを豊かにされているわけですから、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。必ず恵んでくださるって話です。祈ります。天の神の父さん、あなたの恵みありがとうございます。私たちがどうであれ、あなたが誠実がゆえに、あなたが真実であるがゆえに、あなたの約束したことを必ず私たちの上に、アブラハムに、またさらに、またハガルやイシュマエルに、 その約束を必ずその成就されたように、私たちにもあなたの約束を成し遂げてくださるということをありがとうございます。あなたに対する信仰をもっと与えてください。あなたのことをもっともっと信頼することができますように。あなたを信頼できないたんびに、あなたが御子であるイエス・キリストをかけてくださった十字架を見ることができますように。そして十字架を見るたんびに、あなたの恵みやあなたの約束の確かさや、あなたが私たちに与えてくださっているその救いを思い起こすことができますように。主どうぞ助けてください。あなたのことをいつも覚えてられますように、主どうぞ導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。